編
第390ページ、
今日は一般財団法人斉藤孝雄検証会の理事で静止塾の事務局長をなさっています斉藤義則さんです。
おはようございます。
おはようございます。
伊豆市からどのくらいかかりました？時間
2時間半は十分かかりますね、
はい、台風はいかがでした？田島の、
はい、普通の状態の風雨で全く
大きな被害は
全くない
と、ありませんでした、はい、それは何よりでしたね、
今回は良かったですね、は
い、で、ちょうど今月の何日です？
19日の土曜日です。
19日の土曜日、はい、斉藤孝雄先生没後70年記念授業ということで10月19日の土曜日午後1時に受付始まって1時半から2時間ですね、はい、伊豆市の町民ホールでしたね、はい、前のひぼこホール、伊豆市多目的ホールというところで、記念のこれは講演会があることですね、はいはい、県政記念資料館の岩間和重さん斉藤孝雄語り継ぐというお話と作家の横谷真一さん、これ清掃ですか、清掃に生きる秋の霜に生きる
秋の
霜、うん、ここの秋草に生きる孤高の政治家斉藤孝雄という2つの講演会が19日にあるということで、はい、その講演会も企画をされた斉藤孝雄検証会ですが、理事の斉藤さんも斉藤さんで、
はい、そうです、
ご親戚ではないんですか？
はい、斉藤孝雄の兄のひ孫にあたります、
はい、あ、やっぱり
ということ、ね、で、斉藤孝雄さんはさておいて、その斉藤義則さんの方ですけど、お生まれはやっぱり伊豆市ですか？
はい、伊豆市町中村堂、はい、斉藤孝雄が生まれた家で生まれています。
そうですか、
はい、そうです。
で、学校もずっと伊豆市で、
はい、近くの福住小学校、伊豆市中学校、伊豆市高校を、
あ、もう全く伊豆市の、はい、出る石と書いて伊豆市、
はい、
で、その後はどうされました？
その後は、はい、京都の龍谷大学の方に、文学部の方に進みました。
私の大先輩でございます。
学部も一緒ですか？
学部も同じです。文学部の国文学専攻、まあ、恥ずかしくて言えないですね、うん、みんなに言うなと言われております。
久保さんが国文で、斉藤さんは？
僕は社会福祉学を専攻しておりました。
はあ、はい、もう全く先輩やね。
そうです、もうよろしくお願いいたします。
じゃあこそよろしくお願いします、
で、その大学卒業の後はお仕事どんなことしてこられました？
もうほとんど小学校に、はい、勤務していました。
はい、場所はやっぱり伊豆市ですか？
伊豆市担当、
はい、
それから朝ごと、
はあ、はあ、はあ、はい、そしたら田島の南の方
もう、はい、そうですね、はい、ほぼ伊豆市担当が中心でしたです、
はいはい、で、最後校長先生はどちらで校長先生されました？
陽土小学校という朝子市立の陽土小学校と、
うん、あ、もうその時はもう朝子市立になってました？
なってました、
ご退職の頃は、
はいはい、
陽土小学校いたら知ってる？
私は
温泉があんねん、
温泉
が陽土温泉、陽土川、湯川があってね、
はい、
で、温泉が、あの陽土は物質の陽土ですか、あざめですか？
そうでしょうね、はいはいはい、
ね、
陽土という地域もありますけどね、
ね、はい、そこの温泉がある、
温泉が、
うん、それ陽土小学校の校長先生をされて、はい、で、その学校教育と同時にいろいろ社会教育もやってこられたんですか？
そうですね、派遣、兵庫県の制度の中に派遣社会教育主事で各市町の社会教育課に入るという、はい、うん、そういう制度がありまして、はい、またまたまどうやっていう話が来まして、2年間ほど伊豆市の教育委員会の社会教育課の方で社会教育に従事させ
て、社会教育ではどういうことされるの？
あ、もう人権とか、
うん、あ、人権問題とか、
はい、だから婦人問題だとか、
はい、
はい、そういうことが中心だった、健全、青少年の健全育成の、
うん、はい、いやー、それね、学校教育と社会教育と、もう一つ家庭教育とという教育のね、3つの場で、今兵庫県神戸市の学校教育がえらいことになってますね、どないです？
いやー、もうどう評価したらいいのか わからないぐらい大変です、
ね、いやこの間ね兵庫県の教育員をしてられた人と飲んどったんですけどね、もう怒りまくって2人で、で私は極端に怒ってたからなだめてもらえると思ったそしたらねその人もごっつい怒って実名公表するべきやってごっつい怒ってられて、私ももう正直ね、で本当にあの教育の世界がなんというか形骸化してるの、あのね、一遍教員免許証を持ってもう退職まで行くのはやっぱおかしいから、自動車免許でもあの取り直さないかんあれがあるいうことで10年ごとにね、
はい、
あれ生きてますか？
生きてますまだ、はい、
ほな生きてたらね、今回の4人なんかその次の切り替えの時に出すかどうかいうチェックも我々せないかんと思うんですよね。でこれだけどね、ようやめさせられへんね、
難しいですね、それはね、
うん、今ね、うん、教育委員会もね毅然としたことができない、で本当はそれやったらね、あの教職員組合なんかな、弱い立場の先生を支えなあかんわけでしょ、だけど支えてないでしょ、
はい、
ね、で私はもうものすごい憤り感じてるのは、一昨日かな、神戸、市会で教育長が答弁してたけど、あれだけね全国的な問題になってるけど、今教育長出てきてますか？関連でさえねトップが出てる、あの今の制度でね、あの学校教育に政治が絡んだらいかんということで、市長なり県知事なりというのは直接学校教育にもの申されへんのです、
はい、
でだから市長部局や知事部局と別に教育委員会という組織があって、そのトップがね、前は教育委員長やったんです、私もしましたよ、でだけど事務のトップが教育長で、これまた2人でごあかんから言って教育長に一本化したんですよ、その一本化されてる責任も力もあるはずの人が出てきてないと、とかまたしねん、どないなってんねんと、でそれでその加害者は今有給休暇取ったわけでしょ、制度上懲戒ができないと、で制度はね、あんなことする先生が出てくるということは思ってないから、制度としてあれやな当たり前だけど、制度がなかって想定外の事態が起こった制度作ったらいいんですよ、このためには議会も議員立法したらいいんですよ、条例をね、とよみんなすくんでしまうって何もしてないですね、情けない話でね、私も教育に関わってきたし、ね、教育委員会にも関わってきたし、本当にねこれは憤りを通り越して呆れ果ててる言うて、私のインタビューではなくて斉藤先生なんですけども、どないです、率直にどない思われます、
こういうことがその長らくの間し、ね、行われてきたことがもうちょっと理解できないですね、
本当理解を超えたようなことをね、
先生っていうイメージがなんか私は神聖な感じっていうのでずっと小学校の頃から先生を見つめてきましたけど、ね、違うんやって思って、
子供を育てるね、人間が
育ってないわけです、育てる方が育ってない、ね、
これは本当に兵庫の教育に与えた影響っていうのはすごく大きいと思いますよ、
ね、だから、はい、昨日おとといの新聞でその市長自身が発言されてますやん、これ憤ってるって、本当は立場上はね、さっきお話したみたいに教育委員会の自立がありますから、そんなんできへんの、それから文部科学省から来る言うとでしょ、訪問に神戸市へ、でこれだけのことを責任どうすんねんという問題ね、本当に困ったことですよ、まあ斉藤先生の間時代伊豆市ではそんな問題はありませんでしたと、
そうですね、まあ表面化するようなことはなかったが、まあ、中にはまあいろいろ教師間の圧力なんかは多少あると思いますけどね、
ただ人間社会やからね、
人間社会ですからね、それは多少あると思いますけれど、まあ、そこまで行くような状況っていうのは聞いたことがないです ね、はい、
でしかも本当に今までね、子供にねいじめは犯罪やねん言うてきた、犯罪でその4人のうちの2人がいじめ担当でしょ、
もう言語道断ですよね、
いじめ担当誤解しとんじゃないですか、いじめする担当や思っとったのかなぐらいのことやってるわけでね、 もう情けないですが、もうそんなもんほっといて英語の話しましょうね。
で、
その斉藤孝雄さん自身のこともやっぱりあの県民リスナーの皆さんあんまりご存じない方があると思うんですけどね。
そうですね、
はい、斉藤孝雄さん自身はどういう方でした？
斉藤孝雄はですね、はい、まあ、あの憲法に基づく立憲政治というものを目指して、まあ、政治の考え方っていうのがこうはっきりしてるんですけど、あの、まあ、政党によることから政治家とか代議士の、感覚とかね、それから、まあ、何よりも国民がやっぱり政治に監督と責任を持つような国民を育てなければならないっていうね、まあ、そういう政治姿勢が、4つの項目で、まあ、よく書かれておりますけどね、とにかく憲法に基づく立憲政治、
立憲政治ですね、はいはい、で生まれたのはいつ頃ですか、斉藤孝雄さんご自身。
ちょうど70年前と
に亡くなられて、ね、生まれたのが、
はい、
1870年ですかね、
はい、明治3年ってことはもう明治の初めですね、
はいはい、
で、代議士、この斉藤さん のいろんな言い伝えではなんか夜中に出るために東京行くと。
そうですね、
歩いて行ったいう話、
はいはいはい、
歩いて
一度京都の方に家出をしまして、
はい、
やはりさすがにその、勉学をするだけのそういうものはできなくて3ヶ月ほどで挫折して帰ってきて
伊豆市、
はいはい、3年ほど経って今度はやっぱり東京に行こうと。でこれはもう親を説得してですね、まあ、わずかなお金をもらって歩いて東京まで行ったという。
21歳の時ですね、
はいはい、ね、
で東京に行って桜井勉さんの弟子になるんですね。
書生になってね、
はいはい、で桜井勉さん自身があの田島が兵庫県に入るきっかけになった、その当時廃藩置県の時の内務省の役人で大久保利通の側近なんですよ、
はあ、
で後に徳島の県知事を務めたりしたね、その桜井さんのとこの書生になって結局どこで勉強しますの？
まあ、現在早稲田大学と言われてるんですけど、はいはい、東京専門学校というところに入学するわけですね、
はいはい、で卒業後は
弁護士に合格してその後すぐ登録して弁護士活動をしております、は
い、アメリカの IB リーグのイエール大学行ってるんですよ。
アメリカの大学に行かれたんですか、はい、
これ何歳の時ですか、アメリカで。
31の
時。これは何がきっかけでアメリカまで。
そうですね、まず、まあ、自分がその家を出る時にですね、この、まあ、田舎の 農家の暮らしの状況がまあ非常に惨であるというような状況、
はい、
これを何とかしなきゃいけないというような思いもあって学問で身を立てて、村を豊かにしようというような気持ちもあったんだろうと思うんですが、
はい、
弁護士だけではやはりそれは不可能だと、
うん、
やっぱり政治の力がいるということで、まあ、政治に、政治を目指したんじゃないかなという、まあ、そのためには法律をもっと勉強しなきゃいけないということで、
イェール大学は法律の。
そうですね、法律
勉強ですか、は
い、憲法に基づいた法律の勉強をしておりました、
はい、そして帰って帰国後も弁護士はやられるんですか、それともすぐ
政治に。そうですね、ところがですね1年半ほどで6万円を再発しとるんですよ、
うん、
もう生きるか死ぬかでなんとか日本に帰ってきたんですけど、はい、うん、合計7回手術をしております。で肋骨をもう7本も取ってしまったような状態で、
はい、
それでもまあやっと元気になって、弁護士活動を再開ができたと、まあ、そうしとるうちに田島の出身の方がや、うん、原六郎さんという方がまあ支援していただけるんですけど、
はい、
後継者を探しとると、
うん、
議員の、
はい、それが原六郎さん
ですね。原六郎さんと佐藤文平さんの後の、はい、後継者を探しとるということで、
はい、
原六郎さんがこう斉藤孝雄を推薦してあった。
で大正元年に立憲国民党から総選挙に出ると、
はい、元年ですけどちょっと前ですね、
明治45年ですか。
45年です。
でそれでその初めて立候補して当選で、
はい、そうですね、
これがいくつの時ですの。42かな、
ね、
明治3年生まれで、はい、明治45年、はい、42ですね。でそれからもうずっと、
いや一回落選してます。
あ、いつ頃だ落選してますの。
ね、 8年か9年の8年の
昭和、はい、8年
の選挙、昭和8年ですかねの選挙で、大正ですね。
大正ですか。ほな、あの若い頃に1回
そうです、はい、3回連続で当選して4回目の総選挙で、はい、落選しています。まあ、これはまあいろんな事情があったみたいですけどね。はい、
そう、例えばどんなことですか。
まあ、地盤である南丹から、はい、あのお世話になっている後援者の代表の方が立候補されると。
あ、
でちょうどその時に小選挙区制で一人一
区、一
人当然まあオンになっている、うん、で与党から出ると、うん、自分は野党だと、うん、それで地盤を変えて北端から出るんですね。
北田島南田島が地盤だったのに、はい、
でそこに、まあ、あの丸山川改修という大きな事業があって、はい、それで、その頃その時の総理大臣が原さんですわ、
はい、
原隆さん、
高さん、はい、
でまあ地主なんかをこう全部買収というのか説得してですね、野党に投票するやつ、野党が当選したら丸山川改修ができないぞというようなようで、なんか和歌山の方からいわゆる落下さん議員さんを下ろしてきて、そこでを当選させてしまったということで、
まあ平民最初と言われて、評価が高い原隆も一歩でこういうこともやってるということね。でそれでそしたら大正8年の選挙に落選して、はい、その後はもうずっと最後まで、
そうですね、はい、4年、まあ、4年間後に、また当選して、それからはずっと
昭和24年戦後のね、と昭和24年ということは亡くなった年に、あ、そうか、それまでずっと議員を務めたいうことですね、
は
い、う
ん、ただね、うん、いわゆる反軍演説というのが15年に中、はいはい、あるんですけど、はい、それが、まあ、政府や陸軍やそういうところの逆鱗に触れてですね、これは聖戦を冒涜するものであるということで除名処分、衆議院を除名された
と。そうですね、はい、で除名されたけどその次の選挙では当選して帰ってくる
んでしょ。そうですね、トップ当選してますね。
昭和ね、一桁の時代は割に大正デモクラシーの影響が残ってるから、アメリカに対する同感が強いというモガなんか言ってね。だから昭和10年頃からこう軍部が強力になってくるわけです。そうそう、昭和10年に当時の岡田内閣の政策で陸軍を優遇してるいう質問するんですね。でだからその時にまず軍隊から睨まれるんでしょうね、うん、で今度昭和11年翌年にいよいよもう祝軍演説と言われるね、軍隊批判の演説をすると。まあそれはまだそのままやったんですけど、昭和15年の第75帝国議会で反軍演説をやるわけですよ、
うん、
それで、まあ、当時軍部がすごい強力になってるから、その圧力で衆議院も軍部に忖度して、で結局斉藤孝雄さんを除名したんですね。
しましたね。
それが昭和15年。ところが次の選挙が17年
に。17年ですね。ね、4月に。
その時の選挙で見事に兵庫県5区田島からね返り咲いてくる。だから田島の人たちも割にこう気骨がありますね。こうすると。
そうですね。まあ一番はっきりとしたことは分からないですけど、まあ、私が思うにはですね、はい、その落選した時の環境がですね、
はい、
やっぱりそのよそ者だとかお金だとかそういうものに負けたと。
あ、大正8年の。
そう、うん、はい、でそういう、まあ、我々はああいうものに負けた、じゃあ我々はそういうものじゃ ないけれど応援してやっぱり斉藤孝雄を当選させようという、なんかそういうエネルギーっていうものがそれからずっと延々と続いてきて17年の選挙にまで来ているんじゃないかなという、
はい、
そういうふうにちょっと推測はするんですけどね。まあ、田島のエネルギーというのはそういうもんだろうなっていうことで。
で太平洋戦争中も坂議員を務められたんですね、
はいはいはい、
そして昭和22年に民主党いうのが今の民主党って言っちゃうわけですけどね、それに参加をされて、 で、まあ、当選されるわけですけども2年後の24年に亡くなったという、まあ日本の政治家の中で何人かやっぱり軍部のね、あの活発化に対してこう抵抗した人が、あ、その時軍部と一緒になってやっとって、で戦後また復活した政治家もよくおるわけでね、誰とは言いませんけどね。でそんな中で言うと本当に何ていうか
一本筋の通ったという
立憲政治、うん、議会政治のね、だからその意味で尾崎幸雄学童、尾崎学童が憲政の神様って言われてるけど、やっぱり並ぶようなね。
そうですね、
で戦後はやっぱりそんな今までの経歴があったために、敗戦後は国務大臣になるんですか。
そうです、そうですね、2度なってますね、はい、
だからやっぱりその評価が、公的な評価が180度変わったというね。でそういう斉藤孝夫さんが、昭和24年の亡くなったのは10月7日ですね、はい、だからちょうど先週没後70年というのがあって、でその行事を19日の土曜日に今度は顕彰の記念の講演会があると、豊岡市伊豆市長の旧被爆ホールですね、
はい、伊豆市多目的ホールですね、うん、10月19日土曜日の1時半から3時30分までです、
ということなんですけど、まあ、そんな中でその今理事を務めてられるこの斉藤孝夫顕彰会、一般財団法人ということですが、これはいつできたんですか。
1955年昭和30年です
。そう、なんかきっかけがあったん
です。第7回忌の時に、
はい、あ、斉藤孝夫さんの7回忌の時
に、はい、設立されて、ちょうど伊豆市のお城の城跡のところに、
はい、
高徳碑、顕彰碑、
ありますね、
あれを建てようという機運が盛り上がって、
はい、
そういう顕彰会を作られたということで、まあ、記念事業としてそういうことをやられたということです
。ということは今が63年前ですね。70
年、はい、そうですね、
でね、
はいはい、
もうその時の設立メンバーの方なんかまだおられます。
もう手ないですね。
そうですか、
はいはい、
それ今は第何世代、それから2世代ぐらいですか。
2世代ぐらいですね、
ね、
はい、で、まあ、ある期間ほとんど、まあ、斉藤孝夫についてそんなにいろんな催し物があったかどうかいうことはほとんどなくて、
はい、
毎年法要は行われてくるんです。10月7日に毎年行われてきて、はいはい、まあ17回忌、25回忌、33回忌で、33回忌の頃に草柳大蔵さんっていう方が本を出されるのとちょうど重なって、はいはい、それからこう伊豆市の町地域の、まあ、立場の中でボッとこう斉藤孝夫に今日パッとこう光が当たったようで、それからなんかいろいろなことが静止像もそれからで立ちましたし、
はいはい、そしたら30年ちょっと前に、まあいわばその顕彰の石碑立てよういうような動きで検証会ができて、
はい、
であとは区切り の年季の時に供養のなんか儀式をされ
て、記念行事みたいなのがあってね、
はいはい、
紅葉は毎年やってるんです、
はいはい、
毎年やってます。
それがそのほな30年ほど前に草柳大蔵さんが斉藤孝夫さんの本を書かれて、それでいっぺんに伊豆市の人たちの間に、
そうですね、まあ、ちょうど40代、僕はまだ30代ぐらいだったんですけど、
はいはい、
その頃にそういうメンバーが集まってきた。
はい、そしたらその新たに今から30年ほど前に検証会が活発になった頃にはもう会員になってられました。
そうですね、はい、
で何名ぐらいその時には活動してられました。
あ、評議員検証会というのは役員がまあ15、6人ぐらいしかいない法人ですのでね、
はいはい、
ただその中に静止塾というのがありまして、
はい、静止塾な静かに思うですね、
はい、
から学校の塾の静止塾、
はいはい、そういうものがその静止堂が建てられた後に作られたんです、
はい、こう静止堂というのがこの斉藤孝夫さんの記念
記念館
ですね、はい、これは伊豆市のどないたいんでしょう、城下町から言うとずっとお城の前の道を西の方へ行って、
はい、
ね、
はい、で龍久部神社という
お宮さんのところですね。
にありますね、
はい、あ、湯島の町から歩いたらどのぐらいかかりますか。
歩いたらで、
ね、15分20分
かかります、
ね、20分ぐらいですか、はい、のとこにその静かに思うお堂という静止堂という建物ができ
た、うん、あるんですね、
うん、これ建物はいつできました。
1983年、はい、昭和58年ですね、
はい、そうすると昭和58年これほなかなり古いからあったんですね。
そうですね、はい、でちょうど33回忌のあれと重なったような。
この静止堂の運営もこの検証会がやってられるんです。
そうです、はいはい、
で今まあ斉藤さんご自身はこの静止堂の、事務局長ということなんですけど、うん、ここの静止堂ではどんなことをしてられますの。
塾では、まあ、一応研修期間ということで、
はい、
年3回、講演会等を開いていただいて、
はい、
開かせていただいております。もう田辺先生にも3回ほど
聞いていただい
て、はい、お話を聞かせていただいておりますし、
は
い、
これは年3回は日は決まってますの。
いや決まってません。
もう
講師との、この人をお願いしようか、じゃあいつが空いてるか、じゃあこの日にしようかって、
それを年3回やってられて、
はい、
でその他には
その他にはもう毎年行ってる法要、
はい、
まあそれぐらいですかね、はい、
でそれでだからその静止堂という建物があって、そこでの教育、社会教育ですよね、これね、社会教育の場が静止塾で、でこれらを運営してられるのがこの斉藤隆夫検証会という会で、うん、ということなんですが、今までその検証会のやられた行事の中で印象深かったことなんかあります？あれが良かったなという。
そうですね、まあ、草柳先生が発起人ですので、毎年1回どっかに講演された途中に伊豆市に寄っていただいて、はいはい、年1回いつも講演をお願いしておりましたし、まあ、そんな関係でいろんな建築家だとか、それから新聞の記者だとか、そういういろんな方々に来ていただいてお話をしていただくというのが記憶に残っていますね、
うんうん、
まあ、ちょっと今斉藤隆夫精神とか、そういうちょっと政治から離れたお話も一般的にもやっぱり必要だろうということで、うんうん、そういう方も呼んでお話しする、
はい、
いつもいつも斉藤精神がどうのこうのと言ってるんでは、うん、やっぱり
だけどやっぱりね、今の政治の現状を考えたら、それもっぺん本当にね、
う
ん、
ここに書かれてる政治家は一本のろうそくたるべしっていう、自分の身を焼き尽くしてでも世の中を照らし明るくしなければならないっていう、この言葉がすごく身に染みるような気がします、
まあ、これちょうど70を機会にですね、そういうその、まあ、政治家を志す人たちにはですね、一遍この静止堂を訪れていただいてですね、ふっとこう我を顧みてですね、奮い立って、まあ、日本の国や国民をこう豊かにするね、そういう政治活動していただけたら、
そうですね、
そういう機会になればなと、
と同時にその
思ってます。
投票する有権者もね、
そうですね、
さっきのその宗具政治のならないような、本当にみんながものを考えて投票する、まず投票に行かへんいう人が半分おるいうことはね、やっぱり情けないことですけど、まあ地味な活動ですけど、本当にこれからも日本の政治を良くするため の、 その政治家もですし有権者もね、はい、育てていただけたらと思いますが、はい、まあ、もう一回この記念講演会のことを、
はい、もう一ついいですか、
はい、
70年記念事業には、
はい、
第一部が71回忌の法要をお寺でしますし、
はい、同じ日ですか、
同じ日に、
はい、
だから2部が講演会で、
はい、
3部は静止堂で伝承、はい、斉藤精神を伝承する会という、
うん、
まあ、いろんな方々が斉藤隆夫に思ってらっしゃることを、まあ、ちょっとアルコールも入れてお話しする機会を 6時から8時まで2時間、はい、そういうことを設定して、
そうしますと、これあの10月19日の土曜日の法要は何時からどこであるか、
法要は10時から願成寺という、
願成寺
お寺であります。願は
願うなるで
した、願うなる、
ね、願成寺というお寺で10時から法要があると、
はい、
で同じ19日の土曜日の午後1時半からこれはあのひぼこホールで講演会があって、はい、でその後のその語り合う会というのは何時から、
午後6時から、
6時から、はい、場所はどこですか、
静止堂です、
静止堂、はい、これはなんかホームページかなんかに載ってますか、
いや載ってないですね。
ではあのこちらに書かれている斉藤孝雄記念館静止堂の電話番号を申し上げたらいいですかね、
はい、
はいはい、0796-52-5643 番、0796-52-5643 番までお問い合わせをなさってください、
本当にあのはるばる遠いとこから ね、 台風ね、昨日来られるかどうかいう心配やったんですけど、まあなんとかね、
ありがとうございます、
ありがとうございます。本当に
一般財団法人斉藤孝雄顕彰会の理事で静止塾の事務局長斉藤義則さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。そうなりました。